はい、今日は、マタイによる福音書の26章を見ていきます、ね、で今日の今日のですね、聖書のメッセージの題は最も小さい者たちであります。最も小さい者たちです。この26章の40節をまず見てください。26章じゃなかったらごめんなさい。25章でした。すべて間違ってますね。25章です。すべてが間違ってる。26ではなく25章です。の31節から46節までですけれども、マタイの25章ですね。26章ではありません。すいません。ですか。で、そこで40節を見てください。まず40節を見てください。25章の40節にこう書いてあります。よろしいですか。読んでみますね。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。この小さい者たちというのは、お腹が空いている人、喉が渇いている人、宿が見つからずに困っている人、ですね、牢屋に入れられている人、そういう人たちにしたのは、これは最も小さいということなんですが、そういう人たちにしたのは私にしたのですと。この王というのはイエス様のことですけれども、イエス様にしたんだよという話になっています。クリスマスの時の話を思い出してください。東方から来た博士たちはイエス様のことをユダヤ人の王と呼び、実際にそうでした。けれども生まれた時には、家畜が住んでいるところで家畜の餌ですね、家畜の餌、貝羽桶に生まれたという卑しい形での生まれ方をしています。けれども今この時代を見るときに、その当時の世界帝国の皇帝であったアウグストとイエス・キリストの比較をしますと、どちらが影響力を持っているか、もう比べる必要もないわけですね。イエス・キリストが世界をひっくり返したと言っても過言では全然ありません。2012年と言っていますけれども、これは西暦であります。どこから数えたのか、イエス・キリストが生まれた時から数えています。人間の歴史が、まあ、少し実際はですね、その当時西暦をこう計算した人が間違ってしまってですね、数年間違ってですね、4年から6年ぐらい前にもっと、だから紀元前の4年から6年までの間に生まれたのではないかと言われてますけれども、それでも人間の歴史がですよ、そのような形でイエス・キリストによって分けられているほど影響力を持っているわけなんです。私たち人間というのは力を持っていれば、お金を持っていれば、教育があればですね、実際の生活においてそれを求めながら、それをなんとかやりくりしながら私たちは、生きていこうとしているわけなんですけれども、実際上影響力を与えているというのは愛の力であり、へりくだりの力なんですね。その牛や羊がいるような、そういう貝羽桶で生まれた方、そして最後には十字架という卑劣な方法で、また残虐な方法で死んだ、そのイエスが一番力を持っていたんだ、ということなんです。そしてイエス様はご ご自身がそのようになられただけではなくて、そのような状況にいる人たちに対して私は一つになるよっていう話を今ここでしてるんですね。今ここの場面は一体どういう場面かと言いますと、イエス・キリストが再び戻ってきて、世界の国々の人たちがその再臨と言いますけども、その戻ってきたですね、再臨の王であるイエスのところに集まってきて、審判裁きを受けている場面なんです。そしてイエス様はこう言われました。羊とヤギを分けるように、その世界の人々を私は分けます、えり分けますって言ったんですね。その羊飼いがですね、羊も飼っていてヤギも飼っているとですね、ヤギのオスはこの羊にこの攻撃的にですねなる時があるんですよね。でそれでこのヤギと羊をこう分けていかなければいけない。まあ本当にこれ聞いている人たちはですね、もう本当にごく普通の場面だったんですよね。でそれを使いながら、すべての人が分けられますよっていう話をしてるんです。そして右の方に分けられた羊の方がですね、神の国に入りなさい、私がこれから神の国を建てるよ、ね、その神の国に私はあなたを歓迎しますよとこう言ってるんです。でもう一つ、ヤギの方の左の方にいる人たちは、あなたは悪魔のために作られた永遠の地獄に入らなければならないと。世界がいろんな人がいても、そうですね、これいろんな、すべての国々って書いてあるんですけれども、この25章の、ですね、31節に、32節にね、書いてあるんですけれども、すべての国々の民がって書いてあるんですよ。だから日本人もいれば、アメリカ人もいれば、ロシア人もいれば、中国人もいればですね。で私たちはですね、日本人はアメリカ人はと言います。そしてキリスト教国、アメリカとかヨーロッパとかですね、ここに言って、日本は仏教であって神道であって関係がありません。関係がないです。アメリカ人がクリスチャンだって言ったら大間違いです。ですね、大間違いです。でユダヤ人が神様信じてるかって言ったら、私イスラエル3度も行きましたけれども、とんでもないです。私たちの方がもっと聖書のことを知ってるっていうことが十分もうたくさんあるわけなんですよね。そうではなくて、全ての人がどちらかの国に行くんだよ。地獄なのか、あるいは神の国なのか、ということがあってですね。そしてイエス様はこれ歴史の最後に起こるわけですね。この終わりの日って言われている歴史の最後に起こるときに、歴史の中でどのような人たちに対してイエス様が一緒になってきたかというと、それが最も小さい者たちにしたのは私にしたんだよ。あなた自身も最も小さい、その小さいものにならなければいけないし、そしてあなた自身がその小さいものに手助けをしていく、あなた自身がその本当に弱いものに対して、また弱いものと共に生きていく、そういう者たちが神の国に入るんだよと、このようにイエス様言ったんです。でイエス様はこの生涯が3年半ですね、この公にこう活動した生涯が3年半ぐらいなんですけれども、その初めの時にですね、言われた言葉がですね、こう言ったんですね。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです、その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです、その人は地を相続するからです。義に飢え渇いているものは幸いです、その人は満ち足れるからです。憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからです。世の中の価値観と正反対のことを言ってるわけです。心が貧しい、豊かじゃなきゃいけないでしょ。でもイエス様は、笑ってる人は災いですってこう言ったんです。悲しみますよ、飛んでる人は災いです、これから貧しくなりますよってこう言ったんですね。神は自分を低くするものを高くしてくださいます。自分を高めるものを低められます。で事実、世界はそのように長期的に見たらそうなんです。 昨日かな一昨日か忘れましたけれども、このある本があってですね、ちょっと名前忘れましたね、この国が破滅する時とかなんだかという経済の本なんですが、毎日出てくる経済予想はですね、今はこうなってるから大丈夫だ、こうなってるから大丈夫だって言ってるんですけれども、そこの本はですね、もう100年か200年単位でですね、もっと長い単位で、この経済、その一つの国の経済を見てってるんですよね。で、目の前にいる時は私たちは実際にこの調子良くなった悪くなったって言ってるんですけれども、長期的に見たらもうこのもう下に突入していくしかないんだよというのを、このグラフではっきりと見ることができるような話が書いてありました。で、同じように私たちは短期的で見ると、金があった方がいい、力があった方がいいですね。女の人だったら、まあ良い服があった方がいい、男だったら何だろう、分かんないですけどいろいろね、短期的にはそうなんですよ。そして長期的な話を私たちは、いやそれはおかしいよ、例えば心が貧しいものは幸いです、へりくだった柔和なものは幸いです、どうしてやり返さないと、どうして、ね、そんな自分を低くすることなんかできてね、そんなことやったら世の中生きていけないよってこうなるわけなんですけれども、そうではないんだよ。これが神の国の姿なんですね。神の国に入ることができる人、また入るその特徴、入っている人の特徴がそうなんだということなんですが、私たちが2012年の新しい年を迎えるにあたって、また2011年の時のことを考えて、何を目標にして生きていくべきなのかということを考えるときにですね、普通目標っていうのをなんか立てたくなって、具体的にですね、これをやります、あれをやりますってあるわけなんですよね。で、私もですね、何かなってこう思ったんですね。何かな。で、その時に与えられたのが、小さなことに気づきなさい、小さなことに気づきなさい、神の国に入るということがいかに優れたことなのか、また神の国に入る前に起こる出来事が今起こっている時にですね、私たちは何を見ていかなければいけないのか。今私が神の国が来る前に起こること何かって言いますとですね、イエス様は私が来る前には困難がありますよって話をしたんです。方々で地震、大地震があり、飢饉があり、飢餓があり、疫病があります。でもそれらは生みの苦しみの始めです。国が国と敵対し、民が民と敵対する、こういったんですね。今の時代、今の世界を見ていると、もちろん私たちはもう現場で今までにないものを経験したわけですね。地震、津波、そして原発ですけれども、でも2011年を振り返りますとですね、実は日本、まあ私たち日本でも本当に大きな話ですけれども、似たような形で方々で地震、洪水ですね、そして金融恐慌、普通で見たら異常ですよ。異常なことが起こっていました。でもこの聖書にはそのことが前もって書かれているんです。で、これがすごいことなんです。イエス様が方々で大地震がある、そして飢饉がある、疫病がある、飢餓がある、 で、そういう時代において、これからももっと起こるでしょう。これからももっと大変なことが起こるでしょう。けれどもですね、人間って不思議なんですよね。この人間の心理ですよね。心理はですね、大丈夫だ大丈夫だっていうふうに言っとかないと生きられないんですよね。で、津波で死んでしまった人のこの特集が NHK のスペシャルでやってました。で、こういう作用が働くそうです。普通に戻ろう、普通に戻ろう、だから逃げない。その場で、例えば家の中で壊れちゃったなんかこう直してたりですね、なんで私そういうことしてたんでしょうか、わからないです、でこういうふうに、それはね、閖上地区の人が言ってましたね。九死に一生を得た人ですね、言ってました。だから喉元すぎると、なんだっけ、暑さがなくなるんですよね。そうですね、暑さが喉元すぎるとなくなるわけですよ。
忘れる。
10年前には911が起こりました。でですね、アメリカはですね、文化的にキリスト教がありますから、その時は教会にたくさん来るんですよ、人が、まあ、ちょうど神社にですね、お参りに行くのと同じように正月にですね、その2001年はものすごいたくさんの人が教会に行きました。1年も経たないうちにまた同じなんです。また同じ生活をしているんです。で、私たちもまだまだ復興が続きます。まだまだ続きますけれども、忘れる時は必ず来るんですね。大丈夫だ、これでやっていけるんだ、大丈夫だ。でもそれは生みの苦しみなんだよってイエス様言ってます。子供をお産みになった方はみんな知っています。陣痛は間を置いてやってくるんです。ずーっと痛いんじゃないですよ、痛いって言って痛くなくなって、また痛いって言って痛くなくなる。で、私たちはその陣痛と陣痛の間に生きているんだ。また陣痛やってくるんだよ。で、もっと大きくなっていくんだよ。私が来るときに、ちょうど出産のように、全て神の国がですね、始まって全てが良くなるんだよっていうことを聖書は教えています。で、そこで大事なのが、どうやっていければいいの話なんですよね。どうやっていければいいの。それが小さなものに目を留められるかどうかということです。先ほど話した話です。神の国に入るにはどうすればいいんですか。心を貧しくしなさい。私はもうダメなんだ、罪人なんだ、私はもう自分の力では生きることはできないんだ、私の命は神にかかっている、そしてこの罪を背負ってくれたイエス・キリストがいて、その方に私は全てを委ねて生きていくんだよ、という決断をまずするということ。そして今度はクリスチャンとして生きていくときには、どれだけ小さいことに気づっていけるかどうかなんです。イエス様がこの地上におられた時にですね、福音書を見ますと、普通の人が気づかないところを気づいていくんですよ。例えばエルサレムに行かれた時に、生まれつき盲人を見られたって書いてあるんですね。生まれつきの盲人で、ただ見たんじゃないですよ。お、いるな。で、そんなのたくさん見てるんですよ。わーって見てるんですよ。そうじゃなくて、そこで見られたという言葉は、よーく見た、注意してみた、考慮してみたという意味の見られたという言葉を使っているんですね。そしてその人はその後で目が開いて、開いただけではなく、イエス様が神の子でありキリストだということを受け入れて信じたんですね。すべてその人がどうなっていくかということをイエス様は前もって見て、この人が生まれつき盲人なのは、その人の罪でもなく、親の罪でもなく、神の技が現れるためなんだと言って、目的があるんだということをですね、彼は、イエス様はその場でこう見られたんです。たくさんの人がですね、こう通り過ぎて、もうよく知られた乞食だったわけですよ。でも見たわけなんです。そして他のところにも ザーカイという人がエリコのところにいました。でザーカイという人は背が低いんですね。背が低いんですよ。なんかそういう話聞くと私ホッとするんですけども、いろんな人が聖書に出てくるんですね。大体ね、私はね、このいわゆるキリスト教の中には入ってないと拉致外だという人はですね、必ず入ってることに聖書を読むと気づくでしょう。いろんな性格の人がいて、もう喜怒哀楽は全部出ていて、赤裸々な話、週刊誌にも載らないようなですね、小説、現実は小説よりきなりと言いますけれども、まさに、もっとすごい話がたくさん載っていて、もう自分はあ、この中にいるんだなってすぐ分かりますけれども、ザーカイが背が低かった。そして彼はですね、嫌われ者だったんです。主税人、税金取りだったんです。で当時はユダヤ人はですね、ローマが嫌いだった。いかがですか？例えば日本がですね、中国の一つの省になったらどうですか？アメリカのどっかの州になったらどうですか？嫌ですよね。嫌ですよ。でもそれは逆らったら死ぬしかないわけですよね。徹底的な弾圧を受けるしかないわけですよ。ですね。でもローマはそういう状態だったわけです。で、そのローマのために税金を徴収する人がその主税人ですね。そしてこそ泥してるわけですよ。その中で自分もこう一部を取ってってですね、そういう悪いことをしたから罪人の代名詞だったのがこの主税人です。で彼はですね、ザーカイはイエス様を見たかったんです。でも群衆がたくさんいました。もうすごいイエス様の周りたくさんいた。だからイチジクの木の上に上がってですね、こうやって見た。そしたらザーカイ降りてきなさいとこうイエス様言ったんです。今日は私のあなたの家、私はあなたの家に入って食事をするから。そしてザーカイは隠していたお金をですね、取り出してですね、私は4倍にして取ったお金を返しますとこう言ったんです。そしてイエス様が、救いがこの人に来たんだ。なんで群衆の中でザーカイだけを目を留められたのか。もう一つの話、それはですね、長血を患った女、簡単に言ったら不正出血が12年間続いてた女です。生理じゃなくて不正出血ですよ。で聖書の中ではそれ汚れているとみなされてますから、群衆の中にも入ってはいけないんですけれども、その女はですね、群衆の中に入ってイエス様の着物の裾でも触ったら私は治ると信じて行ったんです。そしてそれ触ったらですね、血の源が枯れたと書いてあります。治ったんですね。でイエス様が、誰だ私に触ったのはって言ったんです。弟子たちは、何を言ってるんですかイエス様、あなたもさっきからもみくちゃにされていろんな人触ってるじゃないですか。触れてるじゃないですか。いや、私を触った人がいるとこう言ったんです。イエス様はその群衆の中で、私は癒されるんだ、私は治るんだ、そう信じた人をにはすぐに敏感に反応されて、そして彼女に話してあげたわけなんです。他にもたくさんあります。他にもたくさんありま す、ね、たくさんの人がいる中において、普通の生活を送っている中において、いつも見慣れているものがあってですね、自分のことだけを考えていたら決して気づかないようなことを、イエス様はこの人は神の国に入るふさわしい人だ。どういう人かって言ったら、ザーカイのような人であったりですね、長血を患う女の人であったりですね、生まれつきの盲人であったりですね、いろんな意味で私は絶対に神とキリストが必要だという人たちにイエス様は目を向けられたんです。で、神の国に入るときに報いがあります。イエス様を信じている人には報いがありますけれども、イエス様は どういうことに従って報いられるかというと、こう言いました。よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。わずかなものに忠実だということです。このロゴスクリスチャンフェローシップの教会としても、このことを目標にしていきたいと思うんですね。何か大きなことをやりましょう、 というよりも大きなことというのは小さなことから始まりますよ。その小さなことというのは一体何かと言ったら、私はそうだ、今日は教会に来てこれをやって、あれをやって、こうやって、こうやって、こうやって計画立てて、それではい終わったという小さな話ではなくて、道端をいつも歩いているのにあれと言って目を止めるような、日常ではない非日常、日常の中にある非日常と言っていいでしょうか。でも他の人には見えません。でも神様が自分には与えられる非日常があるんです。信仰によって踏み出すんですね。でなかったら皆さんに会えてないですよ。去年を振り返ったら、なんで会えるんですか。声をかけられたんですか。なんで他にもたくさんの人がいるのにお一人お一人に会うことができたんでしょうか。神の国というのはこのように最も小さいものに私はいるというイエス様のおられるところですね。そこから始まっていくわけなんですね。私たちが、これから行っていく働きにおいて、捧げるっていうこともあります。捧げるっていうのはもう具体的には時間を捧げる、自分が神から与えられた賜物、能力を捧げていく、そして財産も捧げていくということも起こってくるわけなんですね。でここでも同じです。イエス様は小さいものに心を止められました。一人はですね、不道徳な女だったんです。不道徳な女がこのパリサイ人のですね、シモンというところにイエス様が招かれて、そこで食事をしているときに女がやってきてですね、そして涙でイエス様の足を濡らして、そして拭って香油でイエス様の足を塗ったと。でこれちょっと今のね、日本だったらそんなこと絶対しないわけなんですけれども、まあ、日本で言ったら何でしょうかね、わかんないですけれども、こうなんかまあ、お辞儀をするみたいなですね、こうその人に仕えるというような行為なんですけれども、イエス様はこの女はシモン、あなたよりも私を愛したんだよ、多く許されたからね。一見見下げるような女ですよ。一見見下げるような恋ですよ。でもイエス様は本当に私は許されたんだ、罪許されたんだという感動からですね、出てくる行為をたっ飛ばれます。もう一人は貧しい女がいました。献金箱にですね、この宗教指導者がですね、たくさん献金を入れて、まあ、さっきも回しましたけど、献金箱を回してですね。そしてお1万入れたな、お2万入れたな、2000円か、足りないなと人間の心になりますよね。イエス様は10円入れた女を見て、突然立ち上がってですね、弟子たち、彼女が一番入れたんだと言ったんです。なぜか生活費のすべてを捧げた。彼女はやもめだったんですね。お金がほとんどない、まあ、今で言ったら生活保護のような状態ですよ。にもかかわらず捧げた。それを一番捧げたんだと言ったんです。捧げていくことにおいても、私たちは小さなところから始まっていくんだよということであります。お祈りしてですね、それから聖餐式に入りたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に感謝いたします。あなたがイエス様の心をこのようにして御言葉を通して、聖書を通して教えてくださったことをありがとうございます。天のお父様、私たちが今年していくことが何かをはっきりと教えてくださり、ありがとうございます。 小さなものになりなさい。足りないものになりなさい。そして足りないものを感じているものを見ていきなさい。助けていきなさい。仕えていきなさい。神様、どうか神の国がここに広がっていきますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。